コラム、チャプター6。稼ぎたいのに稼げない人の共通点。教室の運営を収益ベースで見た場合、収益はいらないから、とにかく来てくれる人に喜んでもらえればいいの、というボランティアタイプの方と、仕事としてきちんとやっていきたいので、稼ぎたい、という仕事のを持った方の2タイプがあります。この2タイプの方については、主義主張とやっていることが一致しているので、特に問題はありません。ボランティアタイプの方は、家計に割と余裕があって、趣味の領域で動いていても問題ない方。ご主人に収入があって、経済的に困らない方が多いように見受けられます。逆にしっかり稼ぎたいという方は、仕事を生きがいとしてしっかり対価をいただくことで、社会での自分の居場所を確立したい方や、経済的に稼ぐ必要がある状況にある方、経済的に自立しないといけない方が多いです。どちらが正しくてどちらが間違っているということではなく、どういうライフスタイルを選ぶかというだけなので、この2タイプについては気持ちにも破綻がない状態で働けるはずです。問題なのは、稼ぎたいと思っているのに稼げない人です。正確に言うと、稼ぐということに対して罪悪感を持っているために実際の収益がついてこない人です。こちらのタイプの方は自分の気持ちと現実が一致していないのでなんとなく気持ちも晴れません。では罪悪感の正体とは何でしょうか？少し耳が痛いかもしれない話をします。お金を稼ぐことに罪悪感を持っている多くの方に共通している主な思考のベースは、虚栄心、人によく見られたいという気持ちです。罪悪感は虚栄心の裏返しであることが多いのです。生徒さんにいい先生だと思われたい。高いお金をもらうことは、お金にがめつい先生と思われるから嫌だ、という心理があります。この心理があると、当然教室の価格は安くなりますし、入金が遅れても催促できませんし、値上げもなかなかできません。なぜなら、生徒さんにいい先生と思われたいからで、お金のことを持ち出すと嫌な先生と思われると思っているからです。でも、本当に受講料が安ければ、それだけで生徒さんにとってはいい先生になるのでしょうか。価格の満足感は、価値と顧客心理の相対比較によって生まれます。つまり、思っていたよりも良かったというギャップは、値段が安いという価値に転換しますし、期待外れだと思われれば、当然値段が高いと言われます。もちろん安ければ良い評価をしてもらえる確率は高いのですが、必ずしも、習える技術そのものだけにお金を払うのが個人の価値観ではないということを、理解する必要があります。逆転の発想をしてみてください。満足していただける価値を作ることに先に注力する。そのサービスに必要な対価をきちんといただく。先生と生徒さんの立場は対等です。必要以上に料金を下げることは、先生自身の価値を自分で下げていることにもつながります。お金をいただくことに抵抗を持たないことです。自信を持って提供しているサービスであれば、それ相応の対価はいただけます。それを生徒さんに納得していただけないのであれば、その金額は確かに高いのかもしれません。お金をいただくことと、嫌な先生と言われることはイコールではありません。ご自身のサービスが役に立っていると確信できるのであれば、そこはしっかりお金をいただきましょう。誰でも人に好かれたいです。もちろん私だって嫌われるよりは好かれたいです。でも、その気持ちが強く働きすぎると、そのしわ寄せが対価になって現れます。稼ぐと決めたら稼ぐ。中途半端ないい人を演じていると、精神的にも経済的にも苦しくなります。見栄は張らない。自然体で欲しいものは欲しいと言ったらいいと思います。お金も嫌う人よりは好きになってくれる人のところに流れていきます。 お金を稼ぐことははしたないとか、がめついとかいう精神の人のところには、残念ながらお金も来にくいので、いくらご本人が本心で稼ぎたいと言っても、稼ぐことはできないのです。稼ぐことと嫌われることはイコールではありません。しっかり稼ぐ。その代わりにそれ相応の、いや、それ以上の価値あるサービスを提供することに全力を尽くすだけです。第6章、まとめ。人の心を動かす教室集客の動画のポイントは、見ただけで伝わる伝達力。文章にはない大きな特徴です。教室に来たことがない未来の生徒さんにも、疑似体験を味わっていただける強力な武器になります。他の業界に比べて、動画を積極的に取り入れてない方が多いのも教室業界の特徴なので、逆に上手に活用していくと、他の教室との大きな差別化もできると思います。ぜひ様々なシーンで活用していただきたいアイテムです。